聖書をお読みいたします。エレミア書27章12節から15節までをお読みいたします。ユダの王ゼデキヤにも私は同じような言葉をすべて語った。首を差し出してバビロンの王の首輝きを追い、彼とその民に仕えよ。そうすれば命を保つことができる。どうしてあなたもあなたの民も剣、飢饉、疫病などで死んでよいであろうか。主がバビロンの王に仕えようとしない国に宣言されたように、バビロンの王に仕えるなと言っている預言者たちの言葉に従ってはならない。彼らはあなたたちに偽りの預言をしているのだ。主は言われる。私は彼らを派遣していないのに、彼らは私の名を使って偽りの預言をしている。彼らに従うならば、私はあなたたちを追い払い、あなたたちとあなたたちに預言している預言者を滅ぼす。本日は私たちが普段頼りにしているものとか組織とかを当てにせずに、イエス様に全てを期待しましょうというお話です。今は時代の変換期、転換期というふうに位置づけられます。これまで当たり前だと思ってきた事柄が、実は全然当たり前ではなかったのだというふうに発想の転換をしやすい時期、いや、しなければならない時期になっています。今から2600年前のイスラエルの国もユダの国も同じようでした。地中海の東側ですが、ユダヤの国は新バビロニアという国のネブカドネツァルの王様に攻め込まれて、都、これは山のてっぺんにある都ですけれども、都を包囲されて、ついに降伏し、王様のヨヤキンという人物が自分自身を敵に差し出さなければならないというふうになりました。紀元前の597年の頃の話です。王様だけでなくて、王族、貴族、政府高官、襟抜きの兵士1万人、職人も鍛冶屋さんも女性たちも、ユダ王国の上流階級、そして中流階級の一部の方々が根こそぎその敵の国に捕虜となって連れ去られるという、古代世界史の大事件が起こりました。この戦いで勝利を飾ったネブカドネツァルという王様ですけれども、それまで王様を務めていたヨヤキンに代えて、ヨヤキンのおじ様にあたるゼデキヤという20歳を過ぎたばかりの青年を後任の王様に据えました。いわゆる傀儡政権でした。で、そのゼデキヤ王に対して主なる神様はエレミアを通して語られました。エレミア書の27章12節の御言葉が次のようなものです。ユダの王ゼデキヤにも私は同じような言葉をすべて語った。首を差し出してバビロン王の首輝きを追い、彼とその民に仕えよ。そうすれば命を保つことができる。自分の前の王様と同じように、自分の首を、つまり自分の制裁与奪の権を相手の王様に与えれば命が助かる。自分だけでなくてユダの民も生き長らえることができる。しかし万一 その憎き敵であるバビロンに歯向かうようなことがあれば、剣、飢饉、疫病などで自分だけでなくて民もろとも死んでしまう、滅びてしまう、そんなふうに神様に言われました。しかし誇り高きユダヤ人にとっては、この神様の御言葉というのは本当に耐え難いものでした。自分たちは主なる神様が自分の目に、ご自身の目に瞳の中に入れても痛くないような愛情を注いで育ててきてくれた、もらった、そういう民ではないか。出エジプトの時に大いなる神様の御手が働いて世界最強の軍隊から逃れて、足の海が真っ二つに割れる、そしてその乾いた海底を歩いて渡る、そういう中でエジプト軍が全滅してしまう、そういう奇跡をもって買い取られた民ではないか。このエルサレムの都と神殿はどうなってしまうのか、到底彼らの常識感覚からすると従えないような御言葉でした。エルサレムの都が大事、神殿が大事、礼拝が大事、これがなくなったら私たちはもうユダヤ人ではなくなってしまう、そのようにそれまで行ってきたこと、形に彼らはすごく心を奪われていたわけでした。実際神様がそのユダヤの民をご覧になるとどういう状態だったかというと、当然一頭、今で言えば100万円も200万円もするような高価な牛を生贄として神に捧げてはいました。何十万円の羊を神に捧げてはいました。形だけは素敵な礼拝を毎日行っていました。でも神様からご覧になったら、ちっとも俺の心を分かってねえじゃないか、形だけ礼拝して何なんだ、というのが偽らざる神様の心だったんです。つまり彼らは形だけ素敵な、形だけ、いわばメルヘンチックな、自分たちのユダヤ人としてのアイデンティティを保つための礼拝をしていたに過ぎない。神様救ってくださいと口では言っていたものの、内実神様に対して全然期待していなかった、そういうのがこう暴露されてしまうのが2600年前の出来事でした。でそのようなユダヤ人の、我々から見ると後知恵ですけれども、愚かさっていうのは、実は我々の現代の我々の愚かさとかなり共通していると思います。旧約聖書の有名な御言葉にホセア書6章6節の御言葉があります。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。イエス様がマタイ9章で、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというふうに言い換えておっしゃいましたけれども、引用されましたけれども、つまり形だけの礼拝って神様にとってはほとんど意味をなしていない。神の心を知ってそれを行いなさい、それが真の礼拝だというふうにイエス様はおっしゃっています。コロナのによるさまざまな制限が世界を覆うまで、私たちの教会の礼拝活動というのもちょっとその後知恵ですけれども、当時のユダヤ人に似たような形の礼拝になっていなかったかという反省があります。 多くの教会で、私もそのような中で育ちましたけれども、日曜は礼拝休んじゃダメですよ、礼拝休まないで毎週毎週教会に来れば神様喜ばれます、いいクリスチャンになれます、だから学校の行事で修学旅行に行っても日曜は帰ってきて礼拝に出なさい、そんなような形で私たちはこう礼拝休まないっていうのをすごく大事にしてきました。でコロナが来て教会でみんなで集まっちゃいけないとか、賛美歌歌えないとか、そういう状況になってしぶしぶ教会は礼拝を中止したり、いや中止するのはやりすぎだから牧師だけとか長老だけ役員だけ集まって礼拝して、その以外の人は映らないように来ないでくださいっていうふうに、初めて戦後の教会初めてそういうことをしたわけです。そしたらそれまで日曜に礼拝にあれだけ出てこいって言ってたじゃないか、コロナが来てどうして変わっちゃうんですか、あれは永遠の真理ではなかったんですかという話になってきて、それで礼拝を続けた教会の中でもどうして長老だけなんですか、もうかなり関係がぎくしゃくしてしまったというところが多発しました。多くの先生方が自信をなくしている状況にあります。本来重要であったのは神様の心を知って、つまりそのために私たち一人一人が直接神様と交流を持って、心のやり取りを、言葉のやり取りを持って、祈りをこう重ねて神様をよく知って、あ、自分にとって、あ、神様にとって自分がこうすることがいいんだなっていうのをこうつかみ取って、でそれを実行する力まで神様からもらって毎日を歩む、成熟する方向で神様が願っている、自分に対して願っている、役割使命を果たす方向で毎日をこう進めるというのが本来は大事なことでした。でそのことは2600年前のユダヤの国ではできていませんでした。で私たちの現代の教会ができているかというと、そこもクエスチョンで、同じような愚かさを私たち身にまとってしまっていたのではないかという反省があります。結局やってきたのは礼拝で、牧師は一生懸命勉強して語る、それで特に力を入れてきたのが欧米の神学をみんなで学びましょう、結局神様の心がよくわからなかったというのが今の教会の混乱につながっていると思います。幸いにして私たちの教会はもうかかっていい人だけ集まりましょうって言って礼拝をオープンにさせていただきましたので、そのような苦渋を味わわずに済んだと思います。これは神様との関係でのお話だったんですけれども、神様は形に頼るなっておっしゃってますけれども、日常生活で私たち何かに頼ってるっていうのはないでしょうか。子供の頃から私たちが言われていたのはしっかり勉強しなさいっていうのを親から言われた方が多くあると思います。私も言われました。いい学校に行ったらいい会社に入れるよって言われました。で宿題とか頑張ってテスト頑張ってやるわけですけれども、じゃあいい学校入っていい会社入って何が良かったかっていうと、入った会社でいい思いができるからでしたよね。零細企業に勤めるよりは名の通った大企業に勤める方が世間的に私たちの社会ではこう鼻高々になれるし、 給料もいいとか、やれる仕事も規模が大きいとか、そういうことで私たちはいつも何かにこう頼ってやってきました。一般論です。個々人がどうかどうこうっていうことではなくて、で結局それでバブル経済の時に起こったことは何かというと、内定を出した学生がもうどこの会社も経験良かったので他の会社に取られないように内定を出したらすぐさまその学生をディズニーランドに連れてったり海外旅行に連れてったり車をプレゼントするとかっていうことで他の会社に取られないように頑張っていました。会社の方々頑張ってました。いかに会社でいい思いをするのかというのが多くの私たちの社会での人生のテーマになっていたと思います。前にも一度お話ししたでしょうか。ある建設会社に働いていた方がおっしゃってたのは、四国で道路を作ってるんだと。いいですよね、道路作るの。でも使う人があまりないんだと。ちょっと田舎で、でも道路はしっかり立派なものを作るんだと。使う人いなくても会社が儲かるからいいんだということでした。でそういう方々の幸せっていうのは会社が来る、で会社の幸せっていうのは国の政策から来る。そういう中で私たちやってきました。ユダヤ人は自らの国に頼り、そして教会組織に頼り、それによって自分たちが幸せになるというふうに思って礼拝頑張って捧げていました。でもあまりにもその心が神様から離れてしまっていたので、神様神様と口で言いながらも神様がしてほしいことをやっていなかったので、バビロン捕囚という非常なる手段を用いて神様はユダヤ人の目を覚まさせたわけです。身ぐるみ剥がされて、あらゆる財産をそこに残して捕虜になって外国に生かされる。しかしそれによってやっと、ああ自分たちはつまらないものにを頼りにしていったな、気づいたわけです。ですから70年経って彼らがエルサレムに戻っていったら、神様を求め、神様の願ってらっしゃることは何かっていうのをとことん突き詰めて考えて行動したんです。ですからユダヤ人の信仰の絶頂期っていうのはエルサレムに2個目の神殿を建てた戻ってからの、捕囚から戻ってからの時期が一番ユダヤ人として信仰が高まった時期だ。教会史の専門家がそのように分析しています。今コロナウイルスの影響がだんだんと薄まってはきているものの、これによって実は我々気づかない間にいろいろ傲慢だった、愚かだったということに少し気づかされることがあります。私たちの生き方が実は国に頼ってた、実は会社に頼ってた、神様よりも会社の方が、会社に頼った方がこう利益があるみたいなものが暗黙の前提にあった社会でした。で頼ってたのは会社だけかっていうと実はそうでなくて、今でも私たち神様よりもしかしたらこっちの方が頼ってるんじゃないかっていうのがありますよね。例えば周りにいる人たち、ご近所様、誰も自分が村八分にされたいとは思っていないわけです。誰も自分無視されたくない、つまらない人間だと思われたくない、自分は価値があると認めてほしい。それで周りの人たちの関係づくりにものすごいエネルギーを私たちはかけて 使っています。家族親戚、何かあったら、自分が入院したら、自分が介護が必要になったら、家族親戚なんかしてほしい、そういう、もし毎日そういうことが下心になって、親切にしようと計算づくでこう親切にしちゃったりということがあります。教会の方々期待しているものもあります。牧師かもしれません。あの人いいクリスチャンだと認めてほしい、あの人力のある牧師だと認めてほしい、それで関係づくりにすごいエネルギーを使うということがあります。政治家に何か期待するということがあります。国の意思決定がもっといいものになれば、この社会はもっと良くなるのに、でも今はそうはなってない、それで政治活動ということもあります。神様以外の会社とか周りの人、隣近所とか家族とか教会の人たちとか政治家とか、本当は神様が私たち一人一人を素晴らしいご計画の中で形作ってくださり、神様が何か私たちが困った時に見えないところで先回りして助けてくださり、飢えないように食べ物を準備してくださり、能力を発揮できるようにさまざまなチャンスをくださり、信仰の友をください、死んだ後抱きかかえてください、よみがえらせてください、目に見えないから本当は神様との関係づくりが一番大事なのに、目に見えないからついつい目に見える周りの人たち組織頼ってしまう。そこにたくさんのエネルギーをかけて、時間をかけて関係づくりに励んでしまう。2600年前のユダヤ人を愚か者だというようなことができない現状が私たちにもあります。クリスチャンとして一番大事だなと思って、あまり話してはいないかもしれませんけども、私自身が牧師になるのを目指して何をこの20年間取り組んできたのか、すごく簡単なんですけれども、常に神様の語りかけを求めて24時間過ごすということでした。そうしろと人に教えられたわけじゃないんですけれども、神様で常に私たちに何かを語ろうとされています。それはお祈りした時だけでなくて、聖書を開いた時だけじゃなくて、仕事をする時、友達と遊びに行く時、電車乗ってる時、車を運転してる時、いつもそうです。で常に語ってください。しもべは聞いておりますというのをしながら、お料理したり仕事したり子育てしたりやってきました。求めないと聞こえてこない声があります。意識してないとわからない神様の心の機微があります。アンテナを錆びらせないで研ぎ澄まさないと見えてこない神様の御顔があります。 一番期待し一番頼るべき方よりも目に見える自分に利益をくれる組織とか団体とかを優先しちゃうと、いつの間にか私たちの目は曇ってイエス様が縁遠くなっていくんです。日曜の朝だけでは全然足りません。ゼロ戦で敵の軍艦に突っ込んでいくときに、パイロットは10代ですよ、予科練で訓練して当時のエリートの青年たちが最後死ぬときにお母ちゃんって言って死んだだろうと。私たち死ぬときにイエス様って言って死ねるでしょうか。ついつい愛する誰々さんとか、もう亡くなったお母さんとかいませんでしょうか。主なる神様はエレミアを通してゼデキヤ王に言いました。首を差し出してバビロン王の首輝きを追い、彼とその民に仕えよ、そうすれば命を保つことができる。ユダヤ人であれば絶対にしたくないことをしろっていうふうに神様はおっしゃいました。そしてそれがゼデキヤ王が生きる道、唯一の道でした。非常な命令だと当時の人たちはみんな受け止めました。そんなの嘘だよってみんな思いました。しかし主なる神様のご計画は、それをすることでお前たち頼っていけないものに頼ってきただろうっていうのを気づかせようとしたわけです。親心でした。私たちも気づかない間に、ああ自分には銀行預金があるからとか、ああ年金があるからとか、会社が用意してくれたもの、国が用意してくれたものに頼って、だから安心だ安泰だっていうふうに思ってしまったら、それは悪い霊から来るお誘いだと思った方がいいです。人は最後一人で死んでいきますけれども、それを誰が支えてくださるのか。支えてくださる方に自分の命を魂を預けられるのか。生きている間に関係づくりに励んでください。その方との関係づくりに日々集中できれば、バビロン捕囚から戻ったユダヤ人のように生き生きと神様の力を帯びて輝かしい毎日を過ごすことができます。もしかしたらしばしの試練の時、訓練の時があるかもしれませんけれども、その試練は乗り越えた後に自分が輝くため、そして神様が輝くための試練になっています。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。目の曇った私たちを目を覚まさせてください。物分かりの悪い私たちを助けてください。どうぞ私たち愚かさから脱出し、主イエスにある賢さを身につけることができますように。それは人間の目には愚かなことと映りますけれども、しかし人間の愚かさよりも神はずっと賢いのです。あなたを信頼する、その信頼度が日々深まる信仰生活をこれからずっと送らせてください。そして多くの方々にあなたと関係づくりをする素晴らしさを伝えていくことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。